寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は7月最後の放送ということなんですが、
はい、そうですね、
はい、
もう夏もだんだんとこう真ん中ぐらいに差し掛かってきたかなという感じですけど、まだでもちょっと涼しい夏ですよね。
そうですよね、
はい、今日はですね、この前皆さん、いろいろと今まで私も問題にしておりましたし、ゲストの方も、大西さん森本さんとか来ていただいて、パーム油火力発電の、問題についてね、舞鶴市が、断念をしてくれたという話もしましたけれども、21日にですね、7月21日に京都弁護士会の、方からですね、経済産業大臣に対して、このバイオマス発電という括りの中からパーム油のこの発電はバイオマスじゃないと、そしてまあ持続可能でもないし、決してその環境の問題から考えても日本政府がこういったことを、フィットっていう、バイオマスによってで発電された電気の買取価格制度というのがあるんですけども、これに対して外すべきだということの意見書を出していただきました。要するに京都府の弁護士の皆さんの総意のもとに、総意のもとですね、こういった正しいそのバイオマスのあり方というものも皆さん勉強してくださいということでもあるわけですね。ですからこれをお聞きのリスナーの皆さん、舞鶴に住んでいる方がメインではありますけれども、ぜひともそのバイオマス、そしてその中に含まれるパーム油火力発電ではなく、パーム油火力発電は本当にその環境問題から考えても決して推進するべきものではないということ、それをまさに舞鶴に作ろうとしていた、それはなんとか回避することができたというもののですね、ぜひとも皆さんこれで終わりじゃなくて、もっともっとしっかりとこの問題については意識をしていただき、またはそれを推奨した市政の運営のあり方、市長もそうですし、それを推奨した市議会議員、こういった方々に対してですね、やはりこう厳しい目で皆さんちゃんと見て、そして何が正しいかを判断する、そういう市民でなければならないというか、そういうふうにあっていただきたい。私の友人の言葉の中にですね、リーダーの、間違った恐ろしい言動っていうものはですね、本当にこう部下の人たちをダメにする、悩ませる、苦しませるというのがあって、それ以上に部下の無言、無言、何も言わないこと、忖度も含めてですけども、これがまたそれ以上に恐ろしいということもあるので、でもね、なかなかね、部下のというか、今の舞鶴だったら市長がああいうことを推奨する、それを市民が今回止めましたけども、なかなかそれを声に出して行動に置き換えて、きちっとこうある意味戦い続けるということは難しい、いろんな誹謗中傷が入ったりね、地元の人がやることですから横槍が入ったり、それを守備一貫してやり続けることの難しさ、もうそんなこと誰がやったってわかまへんやん、もう別に少々のことで舞鶴市変わらへんよというふうなことを私のところに言ってきた人もたくさんいますが、しかしやり続けたことによって私たち市民の命が守れた、あのままリーダーの思うようにさせてしまっていたら、これから先の子供や孫の時代になった時に なんでもっと早くこれを止めてくれなかったんだという時は必ず来るぞと、こういうことも思って、まあ私も孤軍奮闘もさせていただいたわけですけども、本当にこの独裁的な政治のあり方っていうのは非常に問題がありますし、私は舞鶴市の今のあり方も類似しているところがあるとはっきりラジオで申します。まあ、そういったことで心配をしてますが、最も今心配なのは世界的な視野に見ていく、今視野に基づいてみますと中国の動きですよね。中国がまずいろんなことで情報収集したり、まあ国の領土を広げたり、その情報収集もスパイ活動の中でアメリカにおいてね、テキサス州ヒューストンの方でですね、まあそういう動きをしているということで、そのヒューストンの方にある領事館をですね、中国領事館をもう閉鎖しろということでアメリカ政府が通達を出したわけですね。あそこでかなりスパイ活動をやってただろうということで、目をつけられたのに気づいた時にその資料を燃やす煙が上がったというのを、まあドローンか何かで空撮している状況が、インターネット上でもニュースに出ててましたけれども、まあ証拠隠滅ですよね。まあ、それに対して今度中国は重慶のアメリカ総領事館を今度閉めろということで、まあ報復処置に出た。まあ中米の戦いみたいなものが今行われてますけども、これ何もアメリカと中国だけのことじゃなくて、我々日本においても非常に近いところの問題がございます。まあ皆さんご存知の通りですが、あまりニュースには出てきませんが、ほとんど毎日で、と言っていいぐらい、尖閣諸島のところに中国国籍の、まあ、海軍系の船がですね入ってきている、領域侵犯しているわけですね。この侵犯によって、まあ、安定的な日本の漁業というものも脅かされる部分もありますし、まあそこの尖閣諸島に中国のものとしてですね入ってこられてしまうと、もうすぐそこに今度台湾がありますし、で台湾を狙ってるからこそ尖閣諸島が中国にとって必要なんだと私はご理解をしてるわけですね。で日本と中国の国境の問題、そして中国は南の方にも南下してフィリピンとも国境の問題を戦ったりしてます。それと少し前にもお話したと思いますけども、インドとの国境ですよね。インド国境においてですね、この1ヶ月ぐらい前も何十人か双方の兵士が戦いによって亡くなったというニュースが出てますけれども、インドと中国のあの国境のところ、これちょっと超えていきますとね、ダライラマが亡命しているこれはダラムサラっていう村がねインドの方にあるわけですが、こういったようなところも進行していってですね、中国はなんとかそこのところを支配下に置いて、要するにダライラマと言いますかラマ教、こういった仏教の原点をも排除しようというふうな思いが強いんじゃないかなと。僕は実際チベットに行ってますからね、チベットに行くとその時はダライラマとパンチェンラマ、中国政府が作って無理やり作ったというとまた叱られそうですけども、私はそのように地元の人たちと話をして感じましたけども、副主席という形をの地位を与えてですね、パンチェンラマというのをダライラマ以上に崇めろというふうな形で、中国政府の言いなりの一つの、チベット仏教をですね推奨しようとしてた、こういったようなこともあります。でそこでですね、今度はそのインドのすぐ中国との国境の間にあるブータンという国ですね、平和の国ブータンというのがありますが、このブータンともですね国境を今争おうとしてて、中国は今ブータンとの国境についてそもそも中国のものだったからそれを返してほしいということで、今中国がブータンに申し入れをして検討会議をやってるみたいなことを、この前のニュースではですね世界的に発信をしています。でもブータン政府としてはそんなこと一度も考えてもいなくてですね、もともとブータンはブータンだということなんですけども、中国政府がブータンに申し入れている内容はですね、ブータンの国土の10分の1 10% はもともと中国のものだった、要するに中国に戻せというふうな言い方をしているわけですね。でここのところを取りますと、まだインドに対してもすごくこう、威圧的な重要なポジションにもなってくるので、中国はブータンも欲しいわけですね。こういうふうにこのコロナで今世界中が大変な時期にですね、どんどんどんどん自分のところの領土を拡大しようとしている、日本は一時中国大陸に進出して満州国を作って、どんどんとですね日本のものにしていくというふうな横暴なことをやった経緯があるので、これは日本人としての自戒の念というか反省を含めて考えていかないといけない問題だと思いますけども、ぜひともそういった中国の今の横暴さにストップをかけないといけない、 まあ、いろいろ調べてみるとですね、もっとおかしいのが新疆ウイグル自治区、ここも私行きました、トルファンっていう町も行きましたしね、そうするとですね、新疆ウイグル自治区の人、スタン系の人なんですね、パキスタンとかキルギスタンとかウズベキスタンとかね、スタンのつく、まあ、そういった、人たちはですね、我々の日本人の黄色人種でありながら目がブルーだったりするんですね。だからすごく綺麗な人が、ハンサムな人多いんですよね。で、本来ならチベットにしても、あのウイグル自治区にしても別の国だったはずなんです。だって宗教は全然仏教じゃなくて、漢民族もほとんどいなくて、全部イスラム教でしたし、そちら系の人たちで、そこの人たちの人口を増やさないようさせるために強制避妊をさせるとかね、こういうことをして、もうずっと中国は人口を減らしてきてる。それとですよ、驚いたのは、今中国で法輪功と言いましてね、ファルンゴンというふうに中国で言ってますけど、法律の方に倫理の倫はですね、そして功は気功の功です。要するにこの気功を習得しながらですね、健康になっていこうと、こういうふうな思想でこの、ファルンゴン、法輪功を学ぶ人たちがいると、まあ、かなりな数の人たちがいるわけですけども、それが突如としてですね、中国政府を脅かす思想であるということで、それをやってる人たちを捕らえてですね、刑務所に入れるわけですね。で、何をしてるかというと、この刑務所に入れた人たちがですね、検査だと言って引っ張り出されて連れて行かれる。そうすると二度と帰ってこないんですね。で、皆さんね、何が行われているかっていうのをこれ見て私も驚いたんですが、今日本ではなかなか臓器移植はできないので、アメリカ行きますよね。アメリカ行っても 1,2 年待ち、それでもドナーの数が日本より多いというものの、ドナー登録者の数に比例してきちっと対応できるばかりではなくて、やっぱり 1,2 年から2年待つわけです。ところが中国に行くとですね、 1,2 週間待ちでドナー見つかるんですよ。要するにファルンゴンの人たちがその犠牲になっている。なぜそういうふうな人たちに目をつけられたか、この方々は一切薬飲まなくて、気候による自然治癒力を基本にして健康維持してますから、その人たちのきれいな内臓を取ってくると。だから麻酔で眠らせて、角膜でも腎臓でも全部こう抜き取ってしまう、その後殺してしまうと、まあ、こういったことをやっている中国という情報も出てきてますんで、ぜひ皆さん世界的に目を向けて、何が平和なのか、人権とは何なのかということを改めて感じていただきたい。今日はそういうメッセージを送らせていただきます。
この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組へのご感想、また田中さんへのご質問、テーマのリクエストなど、ぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775mizuru.jp までお願いします。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。